暮らしに役立つ確かな情報をお知らせ、上手な暮らし塾、16ページ。自治会、地域を元気に、あなたの町の自治会、鶴見台自治会。今回は鶴見台自治会の桜植樹祭を訪ね、松岡朝雄会長にお話を伺いました。イベントを始めたきっかけは、地域の憩いの場になっている公園に花の咲く草木が少なく、子どもたちに美しい公園を残していきたいと思ったことがきっかけです。昨年、美化活動の一環として始め、桜の苗木を植えることから始めました。イベントには子どもから大人まで20人ほどが参加し、昨年鶴見台第一公園に植樹した若木3本の根元の土や柵を整えて肥料をまきました。その後、鶴見台第3公園に移動し、7本の苗木を植樹しました。準備や当日の活動に苦労は、住民の方々や子ども会、老人クラブのつながりが強く、一致団結して活動できているため、特に苦労は感じていません。このイベントも自治会だけでなく、鶴見台子ども会と老人クラブ鶴見会の3団体が合同で行っています。今後どのような活動を、桜の植樹やお世話に加え、もっと美しい公園となるよう新しい取り組みを考えています。具体的には、プランターで育てた季節の花を公園に飾ったり、第三公園の斜面地に植えるアジサイの本数や植える花の種類を増やしたりしていきたいです。そしてこれからも、自治会の環境美化部と部に所属するサークル鶴見台フラワーズを中心に、鶴見会や子ども会とも協力して活動していきたいです。鶴見台自治会では、夏祭り、文化芸術祭、男料理教室、門松作りなど、さまざまな行事も開催しています。このように自治会は地域のためにさまざまな取り組みを行っています。あなたも地域の一員として自治会活動に参加してみませんか。問い合わせ、自治振興課、電話 829-1134。 環境、光化学オキシダント PM2.5 にご注意を。光化学オキシダントって何？工場の煙や自動車の排出ガスに含まれる窒素酸化物や炭化水素などが、太陽の紫外線で光化学反応を起こして発生する酸化性物質の総称です。主成分であるオゾンは人体に有害なので注意が必要です。大気中濃度が一定基準を超えたときは、防災行政無線などで注意を呼びかけます。注意報が発令されたら、屋外での運動は避ける、病気の方、乳幼児、高齢者などはできるだけ外出を控える、室内では風向きを考慮して窓を閉める。 PM2.5 って何？大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが 2.5 マイクロメートル、1マイクロメートルは1ミリメートルの1000分の1以下の非常に小さな粒子です。注意喚起の基準は、1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えることが予測される場合は、長崎県が注意喚起を行います。注意喚起が行われたら、不要不急の外出を控え、外出時はマスクを適切に着用する、屋外での激しい運動はできるだけ避ける。部屋の換気は必要最小限にする。洗濯物はできるだけ室内に干す。喘息などの呼吸器系や循環器系の疾患がある方は、体調の変化に注意し、異常があるときは医師に相談する。長崎市の PM2.5 の測定は、稲佐小学校、小倉地域センター、東長崎地域センター、および村松の4カ所の測定局で測定をしています。 1時間ごとの速報値を市ホームページで公開中です。問い合わせ環境政策課、電話 829-1156。 消費者クーリングオフができない通信販売、定期購入のトラブル。 A さんはスマートフォンでダイエット食品定価1万円が初回限定価格100円という広告を見つけて申し込みました。支払いが終わったにもかかわらず、後日再び商品と7500円の振込用紙が届きました。調べてみると4回の定期購入が条件になっていたことが分かり、解約を申し出るために事業者に電話をしましたが、話し中でつながりませんでした。消費者センターでホームページを確認すると、確かに記載はありましたが、スマートフォンでは何度もスクロールしないと定期購入の説明にたどり着きません。分かりにくい表示に問題があると考え、交渉した結果、1回目と2回目の代金の合計7600円を支払うことで、3回目以降は解約という結果になりました。通信販売はクーリングオフできません。通信販売で契約したものを解約する場合は、その事業者が定めている返品の条件、返品特約に従わなければなりません。他にも、注文後に調べたら評判が悪いので解約したいという相談がありますが、評判は事前に調べることができるので、解約事由にはなりません。改正特定商取引法が施行されました。昨年12月1日から、1回の契約で複数回の商品の引き渡しや支払いがある場合は、その代金の総額などの条件をすべて記載しないといけないと法律に明記されました。これにより、消費者が定期購入であると気づきやすくなりましたが、一方で気づかなかったという主張が難しくなりました。トラブルに遭わないために、契約内容や返品特約、事業者の連絡先など、隅々まで確認してください。特別、今だけなどの言葉に惑わされず、よく考えた上で契約しましょう。問い合わせ、消費者センター、電話 829-1234。 動物、愛犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ。犬の飼い主には、生後91日以上のすべての犬に対して、登録と年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。飼い犬の登録、生涯に1回、3000円。狂犬病の予防注射、狂犬病は人に感染する極めて高い致死率の病気ですが、予防注射で蔓延を防ぐことができます。注射回数、年1回、3250円。3250円の内訳は、予防注射料2700円、プラス注射済票交付手数料550円。ただし、飼い犬の登録をしていない場合、6250円。費用は1頭あたり。表、登録と予防注射を行う場所と日程。期日、場所、時間の順に読みます。4月5日木曜日、船石公民館、13時から13時15分。倉木公園、中里町、13時30分から13時45分。宇都津川公民館、14時10分から14時25分。4月6日金曜日、大古集落センター、13時から13時10分。長浦事務所、13時30分から13時50分。利根郷公民館、14時から14時20分。近海地域センター、14時40分から14時55分。4月8日日曜日、西北小学校、10時から10時20分。山里小学校、10時50分から11時10分。 愛宕小学校13時30分から14時、慶保高校正門14時20分から14時40分、戸町中学校10時から11時30分、目の戸小学校13時30分から13時50分、西浦上小学校14時20分から14時50分。4月10日火曜日、日本松住宅集会室前13時から13時20分、大石座公園ダイヤランド1丁目13時50分から14時5分、小倉地域センター14時25分から14時40分、池島開発総合センター14時45分から15時。4月11日水曜日、おたけ公園目の戸2丁目13時から13時15分、三河地区ふれあいセンター13時45分から14時、三原中央公園14時30分から14時45分。4月12日木曜日、上之島公民館13時から13時15分、小坂地域センター13時35分から13時50分、木橋地区ふれあいセンター14時10分から14時25分、港坂星空公園14時35分から14時50分。4月13日金曜日、宮崎集会所13時から13時15分、河原老人憩いの家13時35分から13時55分、為志地区公民館14時25分から14時45分。4月15日日曜日、岩屋中学校10時から10時30分、県立長崎特別支援学校13時から14時30分、鳴海大小学校10時から10時45分、住吉公園住吉神社上13時から13時40分、天守公園浦上天守堂前14時10分から14時30分。4月17日火曜日、知事公民館13時から13時10分、大崎バス停13時40分から13時55分、宮吊バス停集荷場前14時5分から14時15分、潮岬公園茂木町14時25分から14時40分。4月18日水曜日、小島中学校13時から13時15分、風頭三隅公園13時45分から14時5分、本郷地浄水場前14時35分から14時55分、高島町金堀清掃車庫10時から10時15分。4月19日木曜日、川平上公民館13時から13時10分、犬継ぎ公民館13時25分から13時40分、西山台中央公園14時から14時20分。4月20日金曜日、蒲島地区公民館13時から13時15分、脇岬地区公民館13時45分から14時、野茂地区公民館14時30分から14時45分。表終わり。4月22日日曜日以降の記述は、広報長崎4月号に掲載予定です。問い合わせ、動物管理センター、電話 844-2961。